2024年3月30日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り日本から、GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから、西村さんですね。西村さんと私、シリコンバレーの渡辺で、話をしたいと思います。いつも通りですね、ブログで今日話す内容をまとめてあって、それを読み上げながら、感想をみんなで話し合うという形式なので、よろしかったらですね、gu.net というサイトに行って、そこの右上の方で、ポッドキャストというのをクリックしていただいてですね、で、今日の内容は、ブラックロックのオンチェーンファンドなどというタイトルになってますので、よろしかったらそちらを見ながら聞いてください。はい、それでは今日の最初の話題です。ブラックロックがオンチェーンファンドのビドルをローンチしましたというニュース。で、これ、ローンチしたばっかりなんですけれども、最初の1週間で245ミリオンドル、だからこれ、400億円ぐらいですかね、を受け入れましたと。で、ビドルは米国債をトークナイズしたもので、1トークンが1ドルになるように設定されていると。ただし、これをステーブルコインとかに全然読んでなくて、1トークン1ドルになるよという話だけですね。で、トークン化にはトークナイゼーションプラットフォームのセキュリタイズというところを利用していると。で、毎月配当をトークンで還元します。で、投資家はあらかじめブラックロックがホワイトリストしたところのみで、最初の購入者はアンカレッジデジタルバンク、ビットゴー、コインベース、ファイアブロックなど、暗号通貨系の会社ばかりですね、が入っているというものです。はい。以上、ブラックロックのオンチェーンファンドですけれども、ついに来たなっていう感じですよね。
そうですね。ついに来ましたねっていう感じですね。この当然もでも、今ホワイトリストっていうことですから、特定の人しか買えないってことですよね。
そうですね。で、暗号通貨系以外のところも100億円ぐらい、150億円ぐらい、投資しているのが、これ以外にもう一個あったんですけれども、そんな感じで、ですね。
セキュリタイズさんで、まあ、いろんなチェーン、EVM も対応してますけど、プライベートのやつもやってて、そこら辺はどこなんでしょうね。プライベートなんでしょうかね。チェーン
チェーン
は。
ですかね。いやー、でもなんか、オンチェーンっていう、まあ、プライベートでもオンチェーンって最近言いますけど、私はなんかパブリックなチェーンじゃないと、なんかオン
イー
チェーンっ
サ
て
リ
言っ
ア
ちゃ
ム
い
と
け
かですかね。まあ、こ
ない。
れが
そう
で
いう。
も、イーサリアムで発行されてたらとても、ね、面白いですね。
オンチェーンはイーサリアム上ですよ。
あ、
あ、
そう
そう
で
です
す
か。
よね。そうですよね。
はい。
じゃあ、ついにイーサリアム上で米国債が発行されたっていうか、これはファンドか、ファンドですよね。
そうですね。
こ
ファ
れ
ンドです。
1ドルになるように設定されてるということですけど、これは利子がもらえるんですか？
そう
ステ
で
ーブル
す。
コインのように増えていくんですかね。
そうです。
これあれですかね、生の本物の米国債を買うよりはなんか手数料か、なんかマージンが入ってるんですかね、もちろん。
どうでしょうね。
はい。まあそうじゃないと、ブラックロックの方が儲
儲
かん
か
なら い
な
な。
い。
まあファンドの多分運営費は多少入ってるでしょうけれども、まあこれでも使う側としては、まあ楽っていうか楽でしょうね。私、米国債どうやって買えばいいのか今わかんないです。
なんかこれ、個人投資家とか、アメリカ国外の投資家さんにとしては便利ですねっていう感じを私受けますけど、まだそうじゃないじゃないですか。このホワイトリストに載ってる会社さんたちですよね。
そうですね。
で、ここに載ってる会社さんたちだったら別に米国債生で買うことも全然できると思うんで、なんか、まずはですよね。多分この後多分的確投資家が、入れるようになって、で、その後一般に使えるようになってまで行ってくれれば、とても便利だと思います。
そうですね。
これ何が
まあ。
便利かって、何が便利かって、米国債とイーサリアムとか、米国債となんか USDT とかを DEX で取引できるようになることなんですよね。
そうですね。
まあで
ただそれ
も、
が。
多分セキュリタイズのプラットフォームって EKYC しますから、まあ、EKYC 済みのデファイっていうところではできるようになるってことでしょうね。
これでもあれなんですかね。そのトークナイズしたものってのは ERC20 じゃないんですかね。多分
あ、
ERC20
多
ですよね。
分、多分、そう、うん、 そうですけど、ホワイトリストしたところのみって書いてあるか、まあ、そこがどうい
ああ、
う仕組みになってる
そう
かですね。
ですね。そこの間でしかトランスファーできないんであれば、ERC20 だけど、なんかユニスアップとかでは扱えないトークンっていう制限が加
まあ、
わってる可能性がある。
そもそもトランスファーできないかもしれないですよ、これ。
あ、ト
まあ、
ラン
そ
ス
れはあ
はで
りえ
き
ま
る
す。
そう。ホワイトリスト
あ、
した同士、し
そう
た
です
人
よね。
同
あ、
士
で
であ
き
れ
るん
ば
ですね。
であ
、
き
で
る。
きるんですね。
できます。
なるほど、なるほど。でも、これはいよいよ来ましたねですね。
一応、トークン、オンチェーンのファンドって他にも一つすでにあるのはあるんですよ。で、そこは300数十ミリオンとか運用してるんですけど、これは2番目ということですか。まあ、1週間で245ミリオンドルというのが大きいという感じですね。
これでも本当に一般開放したらめちゃくちゃ流行りそうですけどね。
米国債を買いたい世界の人が買うみたいな。
KYC ができるかできないかだけですね。アメリカ国外で。
そうですよね。そ
まあ、
こで、オーブで取ったワールドコインが出てきたりしないんだろうか。
どういうことですか？
世界の KYC を、交際認証と結びつけてやるみたい
まあ、どっちかというと、まあ、犯罪者じゃないかどうかのチェックとかが大事なので、
な。はい。
なかなか認証しただけでは承認しないっていうことだと思うんです
ダ
け
メで
ど、
すよね。
まあ、ブラックロックって日本にブランチありましたっけ？
あるはずですよ。
であれば、まあ、そのブランチの方で、多分 KYC して、まあ、これ買えますよっていう世界になるといいですね。売りたいときいつでも売れるわけですよね。
そうですね。
いや、
その人たち、ホワイトリストした人たちの間だけですけど。
なんかやっと金融3.0がちょっと来たなっていう気がしますね、これ。
そうですね。でもこれ、このアカウントより別のインサリアムのアドレスが、これがブラックロックのファンドみたいなんで、100ミリオンドル入ってるのが、アドレスが公開されたんですよ。で、そこはですね、ミームコインとかいろんな人が送りつけまくってですね、なんかこう2000万円相当分ぐらいのミームコインが送られてきたと。で、かつ誰か一人、イーサリアム1イーサーを、多分トルネードキャッシュとかから送ってですね、使ったら違法っていうところから送りつけたみたいな人が一人いたらしくてですね、みんな暇だなっていう。
いや、これでも、ちょっと私がそのアーキテクチャ設計するとき、そこは実はすごい問題っていうか考えたところでして、銀行が例えばユーザー向けにカスティディでウォレットを持たせるっていうことが一番便利だろうなと思ったんですね。で、一方でそれやっちゃうと、そこにそういうことをやるやつが絶対いるわけですよ。だその人の、例えばチカさんのアドレスに違法なところからガンガン送られてきてるっていう、まあ、ログが残るのを、まあ、これ法的にどうやってこう防ぐんだろうみたいなところがありまして、まあ、なかなかこう難しい問題なんですよね。で、しかも中にはですね、間違って100億送っちゃったとかっていう、本当に間違えた人がいても、送り返してあげられないじゃないですか。それを誰がやるのっていう、で、銀行そんなね、まあ、裁判でもだからやるのかな。でもそれ、そんなオペレーション銀行もやりたくないですよね。だからもう、まあ、規約でもう送りつけたものは知りませんっていうことを書いておくしかないとはいえ、まあ、そういうことがいっぱい起きるなと思ってましたというところですね。
どんなに規約で書いても間違えて送る人は規約読んでないから、
そうそう。
怒りますよね。
で、怒るし、なんか犯罪収益とかガンガン、チカさんのアドレスに送られてたらみんな、え？ってなるわけですよ。
で
で、こ
す
れが
ね。
政治家とかだとまたちょっと話がややこしくなるわけですよ。献金ですか、これは、みたいなことになって。まあ、銀行の、まあ、これはだから銀行しか動かせないし、私はタッチできませんって言うと、まあ、いいんでしょうけど、まあ、これ、でも、まあ、暗号資産取引所でも起きてることですけどね。まあ、基本的に間違って送ったら知りませんっていうことが許容される世界になるのであれば、これでいいんでしょうね。
まあでも、だいたいオンラインでそういう人ってキャーって大騒ぎして、相手の、取引所に連絡してどうして返してくれないんですかみたいなことを、こう、やってるっていう姿がよくレディットに載ってますね。
あ、そうですか。
はい。
いや、そうなんですよ。それで裁判とかバンバン起きるわけじゃないですか。だから結構そういう法的に大丈夫なオペレーション上そうやってくる人がいるので、まあ、結論としてそれやめましょうって僕は指摘した時だからなりましたけどね。
なるほど。
やっぱりその本人が、その、じゃあ返すよって返すか返さないかっていうのだったら銀行は責任を逃れるわけですね。だけど銀行がしかコントロールできないとやっぱり全部銀行に行っちゃうんですよね。それがセルフカスティでやっぱりめんどくさいところで。うん、まあでもブラックロックはこれ多分セルフカスティなんですよね。
貸したり、貸したり別のところがいたような気
あ、
がする。
ごめんなさい、そういう意味ではなくて、そのウォレットが、コインベースとかファイルボックスは、まあ、自分のウォレットにもちろん入れてるんでしょうね。
ビドル
そう、
トーク、ビドルトーク
ビドル
ン、
トークンを入れ
そうで
て、
すよね。
で、ただ、ブラックロックスが、まあ、自己勘定で持ってたウォレットが遊ばれたっていうことですね。
そうですね。そちらの方が
うん、でも、こ
遊
れ
ばれて
本当
しまった
に
と。
難しい多分問題で、これがブラックロックのウォレットですね、セルフカスティだと、やっぱりそこに犯罪収益いっぱい送られてきたときに、どうするんですかね、ブラックロックとしては。
もうホワイトリストビジネスしかしないみた
いや、でもそのアドレスには送られちゃうので、
いな。
送られちゃったものの動かす権利ってブラックロックしかないんですよ。まあよく法人でなんか間違って振り込まれてきたやつを絶対手をつけちゃいけないとか言われるんですけれども、それ1円でも使っちゃったらそのね、認めたことになっちゃうんで、まあそれとやっぱ近いこと起こるんですかね。
なるほど。
それって、送られてきちゃうっていうのは、なんか ERC20 とかだから送られてきちゃうってことですかね。
まあ、アドレスが分かっているから、多分そこにミームコインをやたらめったら送りつけて遊んでるんでしょうね。
ああ、まあなんか、もう守りたいアドレスだったら、なんかスクリプト組んで送られてきた ERC の全部跳ね返すっていう、ようにしとけばいいような気もしますけど、まあガス代かかりますけどね。
そんなことできます？
まあずっと監視してればいけますよね。
送り返す。あ、なるほどね。
ERC20、知らない ERC20 入ってきたら、もう、何も見ずに、ただ送られてきたところに送金し
うん、だ
返
から
す。
それ送り返しちゃうと、またそれはそれで問題になるんですよ。
それは何ですか？一回入って送ったからってことですか？
まあ、全額だったかもしれないけど、まあ、確かに手数料かかるしね。手数料差し引いて送り返すのかな。
まあ、わかんないですけど、そうですね。わかんない
で
です。
も、さっき、チャットに、この、ブラックロックのオンチェンファンドのアドレス送ったんですけど、見えます？それって。
見えますね。
ここにはそういう、変なコインを送ってきてないんですよね。
どうですか？
そうじゃないです。
まあ、あと、これはコントラクトなんで、それこそ自動で弾けますね。
あ、
あ、
こ
こ
れ
れ。
はだから、ERC20 自体ですよね。で、それの中で、ブラックロックが持っているアドレスっていうのがあるはずなんですよ。そこに大量に送られてるんじゃないですかね。
それも別になんかありました。そうか、そういうことか。
そう、受け取り側のアドレスが、なんかスマートコントラクトであれば、なんかホワイトリスト外からの、いかなる ERC20 も、受け取らない、リバートさせる、エラーにさせるっていうことはできるので、受け取り拒否ができますが、ただ、ね、ブラックロックさんが管理している普通の生のウォレットがあると思ってね。まあ、そこに送られてきちゃうと、まあ、一回絶対受け取るしかないので。なので、さっき言った、まあ、一回受け取ってから送り返すっていうことをするぐらいしかないのかなと思った。
なるほど。とい
め
うの
ちゃ
が
く
ブ
ち
ラッ
ゃ
クロッ
ニーズ
ク
が
の、
なさ
え？
そうですけど、あ、ごめんなさい、
え、ニーズがなさそうですか？
違う、ニーズがなさそうですけど、日本国債のトークベース誰かやんないのかなっていう。
利回り0点
マイ
何
ナ
とか
ス。
パーセント、マイナ
プラ
ス。
スか。一応プラスか。
一応プラ
国
ス上げ
際
なきゃ
か
プラスになったんですよね。
ら。うん、ちょっと、誰もやる気がないけど、やってみようかな。ネタになると思います。はい。
もしかしたら、なんか、日本に引っ越したい中国人に売れるかもしれない。
確かに、まあ、でも、縁持つよりはまだいいのか。 ちょっとだけ。
どうでしょうね。ちょっとだけ？そうですね。うん、でもほんのちょっとですよね。
そうですね。
ええー。はい。というのが、ブラックロックのオンチェーンファンドの話でした。で、それ以外のニュースですけれども、まず一つ目、フィデリティ、アメリカの著名金融機関のフィデリティですけれども、こちら、イーサーのスポット ETF 申請をしてるんですね。で、それを変更の届けを出して、で、変更内容が、ステーキングを含むと。いうように、内容を変えて申請をしているというのがあります。で、イーサーのスポット ETF、一応5月の末に、締め切りがあって、そこまでに、SEC が承認するかどうか決めるっていう話なんですけど、どうも、前回も話しましたけど、どうもダメそうという感じにはなってるんですね。なんですが、一応こう、フェデリティとかも、まだ淡々と申請を続けているという状態です。これ、ETF 認可降りると思います？
まあ、この元々の話で言うと、やっぱりイーサーの場合は、まあ、イーサリアムファンデーションの影響が強すぎるわけですよね。なので、そのビットコインは多分誰かが何か言ったからそんなにこうコントロールって難しいですけど、そういうやっぱり、まあ、中小企業的なところがあると、そこの審査が絡んできちゃうと思うんですよ、ETF 自身に。で、それにちょっとね、イーサリアムファンデーションがなんか同意するとも思えないから、なかなかこう、ちょっと難しい気がしますよね。
ちなみにという感じなんですけど、SEC がイーサリアムファンデーション調査中なんですよね、今。
あ、そうなんですか。
そうなんです。スイスのファンデーションを。
なるほど。それはまた大きな話が出てきましたね。
はい、
それはどういう情報なんですか？
それは、イーサリアムファンデーション側の、ただいま、いかなる政府からも調査を受けていませんってどっかに書いてあったらしいんですけど、で、それがなくなったというのと、なんか、アメリカ側の、なんか噂で、SEC が入っているのであるということに、一応、なっているみたいです。
これ何でし
いろ
たっ
んな、
け？
いろんなニュースに出ている。
XRP が、リップルがね、ずっと裁判やってて、うちがダメでイーサーがいいってどういうことだっていうのをずっとやってるじゃないですか。あれ、西村さんどうなったんでしたっけ？一応勝ったのかな、リップル側が。
リップルのやつどうなったんですか？リップルが。
リップルが勝ったような、ちょっと待って、何でしたっけ？なんか判決内容、思い出すに、あれだ、一般ユーザーに売ったのは証券ではないとか、そういう判決になったと思うんですね。で、機関投資家に売った分は証券であるみたいな、なんかこう、中途半端な判決になったような気がするんです。
これちなみに4番目のニュースで、あれになってるんですね。イーサリアムファンデーション調査中っていう。なるほど。じゃあそこにもう行くとすると、まあ、ビットコイン以外は証券ですって言い続けてる SEC からすれば、まあ、いつかこうなるよねっていうことでしかないと思うんですよね。で、ステーキングやってるじゃないですか。から、まあ、前からずっと僕言ってましたけど、まあ、ギリギリグレーなんですよね、あのやり方って、どう考えても。でも、まあ、SEC 的にはグレーじゃない方向でずっと言ってるし、まあ、証券ですってはっきり言ってるので、そうなってくると、この証券をこう、無許可で売ったっていうこの話になってくるわけですよね、最初の ICO からして。なので、まあ、最終的には罰金じゃないですか、多分。
なんでしょうね。ちなみに、アメリカって CFTC っていう、こちら商品先物取引委員会っていうのもあるんですよね。で、こちらではですね、イーサーはビットコイン、ライトコインとともに3つで、コモディティであるというふうに言っていると。で、SEC と CFTC どっちが強いかみたいな話になるんですね。
いや、だからステーキングっていうことがね、まあ、ステーキングやってる人たちは、まあでもどうかな。他人にの努力でリターンを得るっていうのはアウトなんですよね。
アウリンテストとかがありますよね。
自分でサーバー運用してやってる分にはまだグレーで済むんですけど、まあ、完全になんかステーキング集めちゃってる業者結構いるじゃないですか。あれはもう完全にアウトなんですよね。どう法律から見てもアウトになって、まあやってた人たちは後から SC に捕まるってことでしょうね。
でも、その話で言うと、今の話で言うと、エイサレムファウンデーションとしては、まあ、ちゃんとそのステーキングのそのバリデーターに対して、労力に対して払ってるわけじゃないですか。払い出してるわけじゃないですか、報酬。その、
そうですね。いや、だからそこは問題ないと思うんですけれども、
間に入ってるその、ステーキング代行業者みたいなところは、なんか寝ててもお金が入る、なんか、イーサ預けたら、利率返すよ、ただ寝てる人にだけでも、利率つけるよってやってるところは確かに、SEC の、あれに引っかかる気はします。
ライドとか危ないわけですね。
そうですね。まさにそうですね。
あれは危ないですし、い
だ
や、
から、
最初の ICO が多分、遡って問題になると思うんですよね。もし証券だったら、無許可でにアメリカ人に売っちゃってるわけなんで。
でも今の話で言うと、イーサが証券っていうより、ST イーサが証券っていう話です。
あ、いや、イーサそのものも証券に分類しようとしているので、最
まあ
初
そう
ので ICO で十何億集めたやつが、多分どっかで問題にはなりますよ。まあ、その罰金ぐらいで済むんだと思うんですけど、
まあ、ただその、イーサを証券とみなすための根拠が乏しいなと思っていて。
まあ、乏しいかどうかじゃなくて SEC が認めたらそれは証券なんですよね。法執行機関なので。
まあ、ただ、その、ハウイテストにちゃんと適するかどうかっていうのは、ちゃんとやらないといけないわけ
あ、そう
で、
ですね。まあ、そこがどっちに転ぶかですね。
そうですね。
まあ、だ
ま
から、
あ、
もし証券ってなったら、今度すごく大事なのが、結構ツイッターとかでね、つぶやくじゃないですか、いろいろ、ああだこうだって。あれは、ちょっとインサイダーになる可能性があるわけですよ。だから、すごい多分、ちょっといろいろと発言も気をつけなきゃなと、今後こうなりますよ、みたいな話とかも、ちょっと危ないんじゃないかなと思うんですね。
でも逆に Twitter とかで言ってる限りは、公開してる、みんなに公開してるからいいんじゃないですか。インサイダーになる。
ああ、風
逆
説の
に。
ルフの方ですかね。そうすると。
そうですね。そっちですね。
まあ、やるって言ったのにやらないみたいなのが問題になりますかね。まあ、そうですね。まあ、なかなか、まあ、でもまあ、ここをクリアして、本当の Web 3.0が来るのかもしれないですね。
まあ、なんか、イーサが証券にもし見なされちゃうと、ね、そのガス代としてのイーサとか、プラットフォームとしてのイーサがめちゃめちゃ多分、使いにくくなるんで、そ
確
の
かに。
ガス代を証券で払うっていう、めちゃくちゃなことになるんで、そうなったら、私としてはファウンデーションには、もう、このイーサリアムを捨てて、証券であるイーサを捨てて、ハードフォークして、証券じゃないイーサリアムを作ってもらいたいですけどね。
それってどうやるんでしょうね。
もう一回、プルーフワークに戻るとか。
いや、だその、何の要件を持って、その、証券認定されたかの、その理由によりますよね。そ
そう
の、
ですね。
イーサリアムクラシックは、証券なのかって話じゃないですか。昔フォークしたやつですね。それが大丈夫なら、そっち使えば、そっちを伸ばしていけばいいし、みたいな。で、一回なんか POS で払い出されちゃってますよね、その、ステーキング報酬は。それをフォークして POW に戻したところで、一部その証券的に払い出された残高があるから、それも証券みたいなこと言われそうな気がするんですよ。なので、証券認定される前のとこでフォークしないとダメっていう話とかそういうのが絡んでくるなと思いました。
これ、証券に分類しようとしてるのはやっぱり POS からということですかね、ちかさん。
いや、むしろやっぱりイーサリアムファンデーションがどれぐらい主体的にイーサリアムを支えているかっていう方が大きいんじゃないですかね。
まあ、この証券発行体はどこかということで、実情のイーサリアムファンデーションなんじゃないのっていう、そういうことですかね。
と、私は理解しているんですけれども。
なるほど。まあ、はっきりしてるのはビットコインは証券ではないと分類してるんですよね。やっぱりじゃあ POW のイーサーは証券ではないになるんですかね。でもなら
どう
な
で
い
しょう
の
ね。
かな。そういうことじゃないのか。
そういうことじゃない気がするんですけど。
プロトコルだ
なん
けで
か
本
ね、
当に動いてるのかってことですね。
分散性とかをよく言ってますもんね。
そうです
何でし
ね。
たっけ？ゲンスラーがよく言ってる何でしたっけ？ロットオブピーポーじゃなくて、 なんかいつも口癖のように言ってる言葉がありましたよね。
なるほど。なるほど、なるほど。
というわけで、イーサリアムどうなるか。まあ、この5月の末にダメならダメで、なぜダメかってことを明快に言ってほしいですよね。
まあ、これはでも影響が大きいですよね。業界に対しては。
サクッとイーサーのスポット ETF 出たらすごいですね。
そうですね。
最近のニュース、その2番目ということで、ソラナ上のミームトークンが今バブル状態であると。で、次々に新たなトークンが発行されているという状態です。最近ですね、反ユダヤの人種差別的ネーミングのトークンが複数出て問題になっているということで、ソラナファウンダーは怒っているみたいなのがあるんですけれども、なんか一つ、反ユダヤ系の名前を付けたら、すごい売れたというのがあって、あ、これの、こういう名前付けたら売れるんだって、ダーって出てきちゃったらしいんですよね。で、今、ソラナ上のミームトークンは、なんかICO ブームみたいになってるらしいです。誰が買ってるんでしょうね、こういうの。
まあ、法的なところはどうもかく、いや、でもなんか最近、なんかとにかく、バーンとトークン作って、バーンと有名人につぶやかされれば売れるぜっていう人たちがちょっとずつ増えてきてる感じがするんですよ、また。
また。
なので、やっぱりバブがまだやってきてるっていうことなんだろうなと、単に。
そのお
ね、
金
で
が
も、
なんか、このソラナのミームコインに向かっていると。
まあ、ミームはミームなんで、みんな、まあ、好きな名前のやつだったら買えばいいと思いますけど、リスクは自分で負ってくださ
なん
いって
か、
話
こ
です
の
よ。
もう、なんていうのかな、ちゃんと真面目にこれを現象を捉えるとすると、まあ、ちょっと差別的なネーミングがいいとは全く思わないですけれども、なんかこう、民主主義的に賛成反対みたいになってるんですかね。自分の主義主張に賛成する人を買うとか。
いやー、どれ
い
が
や、
上がるかだけじゃないですか。
ほんとそうですね。儲かるか儲かんないかだけ
儲か
で。
るか儲かんないかっていうことなんですかね。でも若干、まあそうなんだろうな。でも、それに反対する人はやっぱ買わないですよね。
いや、
やっぱ
どうですか
り。
ね。儲かれば買っちゃうかもしれないですよね。
まあ、そうか。まあ、広告的なね、価値がもし何かあるんだとすると、まあそういう何かぶち上げることに対して、なんかこう、経済的価値が発生していると見ればいいのか、ただの全く関係ないものなのかというところ。
なんかスポーツブッキングで、自分の応援している、例えばドジャースを応援してるけど、相手チーム勝ちそうだったら、ブッキングでそっちにかけるかどうかみたいな話ですよね。
なんかドジャース55トークンとか出したらなんかちょっと売れたりするんですかね。
まあ、
どう
ド
で
ジ
しょ
ャー
うね。
ス、それが本当に儲かりそうだったら、多分ドジャースファンじゃない人も買うんじゃないですか。敵チームの人も儲かるからっていうことだけで買
そ
うん
うで
じゃ
す
ないかも。
ね。まあ、ちなみにこれだから作るのはいいけど、売ったらこれ、ライセンスないと違法ですからね。
まあ、トークンですからね。癒し20ですし。まあ
で、
もう、
これ
なんか、
も、
もう NFT でやってたこととそんなに変わんないですね、これ。
で、こ
そうです
れ、
ね。
で難しいのがやっぱり、買うのは違法じゃないんですよね。だから、まあ、どっかの国の別に違法じゃない人がやって、まあでも日本に対して、日本人やったら日本でもちろん違法なんですけど、結局そうなるほど関係ねってなっちゃうわけですよね。まあ、この問題はなんか永遠に続く気がしますね。
あとは、なんかポケモンカードとかビックリマンシールとも変わんないなと思ってて、今、ポケモンカードって定価で買って、すごいレアなの出たら高く売れるじゃないですか。なんかあれも一種のミームに近いなってちょっと思ってますけどね。全然ポケモンカードプレイする人じゃないのに買ってますからね。投資のために。
なんかでもこの次に来るのはまたすげえ高い NFT がバンバン売れる世界がまたもう一回来るんですかね。
でも、今月の頭ぐらいに、エイリアンパンク4.5ミリオンとかで売れてるんです。7億円とか。
マジっすか。
それはね、あれなんですよ。多分ビットコインとかイーサとかの仮想通貨市場が、暗号資産市場が盛り上がってるじゃないですか。科学的に。なので、それであぶく銭を得た人たちが、あの時を思い出して、NFT のすごいやつに、あぶく銭を入れてるんじゃないかなとは思いますけどね。
余談ですけれども、 まあ、うちがちょっと NFT 発行プラットフォームとかで作ってたりもするんですけど、ストライプさんってあるじゃないですか、決済の。で、を、まあ、使おうとしたら、リリース直前で、バンされまして、今、ストライプは NFT の決済に使うことは禁止らしいです。
なるほど。
なので、やっぱ問題が多いんでしょうかね。
どうでしょうね。ちなみに、パッジーペンギンズってあったじゃないですか。ペ
うん。
ンギンの、で、なんか、ウォールマートとかとコラボして、ぬいぐるみ売ったりしてるやつだと思うんですけど、パジペギン、今、フロアプライス14.5イース、イーサーですって。まあ、結構売れてるわけですね。
じゃあまたブームが来るんですかね。
どうでしょう
ブー
ね。
ムが来るのであれば、その前になんか、ブームになりそうなやつを今のうちから、昔、クリプトキティーズをなぜか買い集めてたように、まあ買っといてもいいかもしれないですね。
で
なん
も、
かすごい残念な NFT あったじゃないですか。
ケビンがあるやつです
ケビ
か？
ン。イーサモン。
そう、イーサモン買っときましょうよ、ちょっと。
でも最近さっきも言ったように、なんか、まともな、NFT 高いですよね。ちょっと買っとくっていうには。フロアプライス10イースとか言われると結構考えません？
まあそうですね。
なんかもうそういうのはなんか上がり幅が知れてる気がして、
じゃあもっ
もうまだ
とマイ
誰も
ナー
見向
な。
きも、誰も見向きもしていないやつがどこかで取り上げられるとバーンっていく100倍、1000倍とかあるので、ね、ペペトークンとかもいいしね、一回もう全然もう鳴かず飛ばずだったのがすごいことになったり、柴犬もたまに吹き上げますからね。
そうですね。いや、でも、まさにギャンブルですよね。
まあそうですね、ギャンブルなんですかね。でもその、もう10イースの、NFT を買うっていう心理はどういう心理なんだろうな。それが欲しいと思えるのか。
いや、
でもちょっと1個買ってみたくなっちゃう気持ちもあるんですよね。なんかどうなるんだろう。
というわけで、ソラナ城のミームトークンから NFT、最近またバブってるよみたいな話でした。で、次のニュースはですね、サム・バンクマン・フリード、刑期25年の判決が出ましたというのでですね、これ、フェデラルの、判決、国の判決なので、なんか75%かな？は必ず服役しないといけないみたいな感じらしいんですよね。なので、一番短くても17年だか18年はいなきゃいけないということになってですね、一番早くて刑務所から出てこれるのは50歳みたいな感じなんですよね。
これも確定判決というか、
これ確
最
定
後
判
に。
決です。
なるほど。まあ、なんとも言えないね。
妥当だと思います。
まあでも日本でもしやったらどうなんですかね。同じことやってもこんなことにはならないですよね。
そうですか。
日
日本だっ
本、
たらどうなるんですか。
5万円の課徴金とかです。わかんない状態ですけど。でも、いや、執行猶予じゃないかな。
なるほど。アメリカってホワイトカラーの犯罪に厳しいんですよね、すごく。
厳しいです。いや、日本が緩すぎるんだと思いますけど、なんかやっぱり、まあ、命を奪われるとか、そういうのに対して日本厳しいですけど、やっぱ金融とかソフトウェアとかに対しては非常に甘いんですよね。
なる
まあ、
ほ
だか
ど。
ら、まあそうですね。まあ、アメリカだと妥当なんじゃないですかね、でも。まあ、規模感から言ったらすごいですからね。
そうですよね。
最長はあれですよね。ナスダックの元会長で詐欺師だった。何でしたっけ？マードックでしたっけ？ポンジスキームで125、150年とか。
ナスダックのは違うんじゃないですか？それは。
え？違います？いや、違わないと思うけど。
ずっとファンドやってた人ですよね。 なんだっけ。
あ、そうです、そうです、そうです。
ナスダックの会長はやってないと思いますよ。まあ、もとい、終身刑でなった人いますよね。
そうですね。
はい。というわけで、サム・バンクマン・フリート25年という話でした。で、次はですね、セカンドレイヤーのブラストっていうのがあるんですけど、ブラスト上に作られた NFT ゲームのマンチャブルズというのがあって、こちらがハックされたんですね。で、なんですが、このマンチャブルズ開発者による内部犯行だったと。で、その後、マンチャブルズが、プライベートキーをリカバーしてですね、62.5ミリオンドル、90億円ぐらいですね、取り戻したというニュースがありました。やっぱり内部犯行なんですね。でもこれ、プライベートキーをリカバーするまでどんなやりとりがあったんでしょうね。
うん、これ、プライベートキーをリカバーって具体的にどういうことですかね。
あ、プライベートキーをこちらによこせみたいな話だと思うんですね、単に。
ああ、で、返したっていうことですかね。
そうですね。
じゃあ、被害なし。
そう。全額返してもらったはず。
なるほど。なんか、どういう経緯で、ちゃんと内部犯行って枠突き止めて、ごめんなさい。たかみたいとか気になりますよね。
そうですよね。なんか一時、なんか北朝鮮の犯行ではないかとか、またいつも通り話が出てたんですけど、内部犯行だったというの
まあ、
があります。
はい。
はい。次のニュース。マウントゴックス債権者への現金での返還が開始された模様です。世界のいろんなところから帰ってきたという人がレディットにコメントを上げていました。ということで、ついに10年越しですね。ついに返還が開始されたということで、とりあえず今は現金で戻ってきてるみたい。現金の請求した人に戻ってきてるみたいです。
なるほど。
現金で請求する人なんているのかなと思ったけど、いるんですね、やっぱり。
そうですね。
なんか、損する感じがしたんですけど、計算すると。
そうですね。
まあでも、もとい。あ、だからそういう人たちはもうすでに暗号通貨とかやってないのかもしれないですね。
これでもなんか、どっちで返しますかって選択したじゃないですか。僕はちょっともうなんかよくわかんないとなっちゃってるんですけど、これでだからビットコインって選択してからビットコインが3倍ぐらいになってますよね。
ああ、選択してからね。
だからまたすごい話ですよねっていう。現金で選択した大損ってことですね。
そうですね。まあでも、2014年にマウントコックスでビットコインを買うような人はそれを見越すべきだと私は思いますけど。
そうですね。はい。
当時、なんか700ドルとかでしたからね。
そうですね。
というわけで、返還開始という話でした。次のニュースはですね、ペニーストック、すごい安い企業価値の会社で、ニラムリソーシスという会社がアメリカにあるんですけれども、ここがですね、24,800ビットコインを購入するという告知を出したんですね。その瞬間に株価が10倍になったと。なんですけれども、24,800ビットコインって、1.5ビリオンドル、約2000億円ぐらい。かかるんですね、買うのに。なんですけど、この会社のキャッシュ1.5ミリオンドル、2億円ぐらいしかないということで、絶対ありえないことをニュースに出したということで、大変問題になってですね、CEO はこの告知を出すの知らなかったと言ってるんですけれども、もう辞任してしまいました。で、近藤さん、前回か前々回に、マイクロストラテジーズがそんなビットコイン買って株価が上がってるなら他の会社も俺もやるっていう会社が出てこないんですかねっていう話でしたけど、それの、詐欺版ですね、が出ましたという話です。
株価ってことは上場企業ですよね。
そうですね。まあ、ただペニーストックなんで、1株10円みたいな世界の、
ああ、なるほど。
ちっちゃい会社。
まあ、借り入れして買うつもりだったんでしょうかっていうことなんですよね。
それで、マイクロストラテジーってすごい借り入れして買ってるじゃないですか、ビットコイン。で、あれによってですね、要はビットコインにレバレッジをかけて投資をしているという理解をする人がいて、 それでプレミアがついてるという説があります。
まあ、株価に。まあ、そうですね。
借金して
株価にプレミアがついてるってことですよね。
そうですね。で、それは、要はビットコイン、レバレッジかけて買ってるから、その分。
まあ、それはそうですね。
うん。
でも、レバレッジかけたら損も2倍ですけどね。2倍かけたら。
そうですね。
で、まあ、考えてみると、でも、貸し付けてる銀行、本当大丈夫なんですかね。銀行が貸してるんですよね。
銀行っていうか、なんか、転換社債を出してるので、
ああ、社債ね。なるほど。
ええ。銀
銀
行
行
から
貸さ
借り
ない
て
で
る
す
わけ
よ
じゃない。
ね。
ええ、だいたい、社債を出しては、ビットコ
な
インを
るほど。
買い、社債を出してはビットコインを買いっていうのを続けている。
いやー、これ本当日本でできるのかな？やったらどうなるんだろう。ただビットコインを買うだけの会社作って社債をでどんどん調達してビットコインを買うっていう。できるんだろうか。それファンドになっちゃうな。あ、で
やっぱ
も、
りマイクロストラテジーズみたいに本業もなきゃいけないんじゃないですか。
本業はビットコインを買うってはダメなんですかね。
どうなんでしょうね。それはでも、それこそまさにトラストとかにしないとダメなんじゃないですか。
本業はビットコインを買うだけの会社がダメな理由って何かあるのかな。でも結局株主が良ければいいんじゃないですかね。
なるほど。
上場してなければ別に問題ないですよね。どう考えても。
なるほど。どうですか、近藤さん。一発、日本で。
一発、今からやりますか？いや、これ、チカさんも出資ですよ。ビットコイン。まあ、一応でもね、ファンドでトークン持つことは認められたので、コインを購入するファンドはもう今できるようになりましたからね。まあ、それだと、ただ、パスする課税なんですよ。だから、ファンドが売った時にみんなパスするで個人所得税になっちゃうんで、まあ、できるのが、ちなみに、日本だとちょっと DAO が合同会社でできるようになるみたいですよ、4月から。
なるほど。
で、DAO の、DAO、合同会社って実はすごい基幹設計が自由で、まあ、そこを多分うまく使うと、NFT 持ってる人が DAO の社員ですみたいなことができるようになるみたいです。それを書いておけば定款で。
なるほど。
これは非常に大きなことかなと思いますね。
アメリカだって確かワイオミングがそんな感じのことをやっている。
あ、そうですか。
ワイオミング州に登記してくださいみたいな営業活動的なあ
いや、でも、
れですけど。
まあ、前からそれはできないかなと思ったんですけど、やっぱり法的にその NFT が、社員のこう、いわゆる会員じゃなくて、まあ、権利として認められるかどうかっていうところが不明だったんですけど、まあ、そこが明確になったということで、で、もちろん社員の権利を売買もできるみたいですね。からこれはすごいことなんじゃないかと思ってますね。
なるほど。なるほど。という話でした。次のニュース。EU が新たなマネーロンダリング防止対策、AML のルールを制定しました。で、取引所がホストしたウォレットは、匿名のアドレスからは暗号通貨が受け取れないということになってます。で、元のこのルールの原案の時にあって、最終的には入らなかったことっていうのの一つが、セルフカスディのウォレットからの送金は1000ユーロまで。で、送金の際の受け取り側のセルフカストディウォレットの個人認証をしろというようなルールが盛り込まれてたんですけれども、これは最終案には含まれなかった。よかったねっていう話でした。セルフカストリーのウォレットから1000ユーロまでしか送れないって結構衝撃ですよね。
1000ユーロってどんぐらいですか？
10万円ぐ
10
らい。
万円ぐらい。
15万円。
なるほど。それはほとんど使えないですね。
使えないですよね。それは一応なくなったと。
取引所がホストしたウォレットは匿名のアドレスからの暗号操作を受け取れないことになったって、これさっき私がまさに言ってた話ですね。
ああ、そうですね。受け取っちゃったらどうするんだって話です
こ
よ
れ
ね。
どうやって技術的にやる気なんですかね。
ね。
これは、 技術的に不可能ですよね、イーサリアムだと、西村さん。
まあ、その EOA って普通に秘密鍵に紐づいたウォレットアドレスだと受け取らないということは無理ですね。だから受け取り、取引所の受け取りアドレスをスマートコントラクトにすれば、まあできます。
できるけれども、それは受け、まあ、で送れることはできるじゃないですか。
はい。
で、事実上誰も取り出せないから、それは、まあ、受け取ったとみ
い
な
や、
せないってことなのかな。
まあそうですね。まあ、そうか。だからさっきの送り返すっていうのは受け取っちゃったことになるってことですかね。
まあ、そう、送り返せるってことですから、一
はい。
回受け取ってるわけですよ。
そうか。じゃあ、なんか、犯罪者に手渡しで、なんか、犯罪のお金をこう手渡されたときにいらないよってこう、突き返したとしても、その時に札束に触っちゃったらダメみたいな、そんな感じですかね。
まあ、さすが
これだ
に
から。
すぐ送り返したらいいんじゃないですか。
って思っ
いや、
たんですけどね。
いいと思うんですけど、やっぱりこうガス代の問題とかもあると思いますし、結構ここからの細かいルールも運用ルールが大変そうですね、これは。ガス代を差し引いていいとか、なんか、ルールが、もうこれちょっと考えるだけで吐き気がしますね。なるほど。これはで、セルフカスティウォレットからの送金って1000ユーロまでって言ってますけど、これはどういうことですか？
これ
あ、
は、
外から入るのってことですね。
取引所がホストしてるとか関係なく、セルフカストリーのウォレットからの送金は1000ユーロのまでっていうルールになりそうだったんですけれども、それはさすがにないだろうということで、最終案には含まれてないんですよね。
で、セルフカスティウォレットの個人認証をする。受け取り
個
側、つ
人
まり
認
私。
証をしても、セルフカストリーだったら1000ユーロまでしかダメってことですよね、これ。まあでも、セルフカストリーだと個人認証もへったくれもないですよね。私のウォレットから近藤さんのウォレットに送るとかいうのに。
誰が個人認証するんですか
そう
ね、
で
こ
す
れ。
よね。
送り手？だから私。
なんで、個人認証関係なくダメっていうルールになるはずだったんですよね。
セルフカスティウォレット自体が。
ウォレットからの送金は1000ユーロまでと。
いやー、これが、そうですね。こうなったらもう、EU で暗号資産業が終わりでしたね。
ですよね。
いやー、なかなか。なんか考え方の問題だと思うんですけれども、まあ、今の銀行もそうですけど、まあ、金融を追っていけば犯罪が追えるからってことは AML は厳しくなってるわけですよね。だけど、古来から現金は別に流通してたわけじゃないですか、どこに対しても。だからなんかこう、なんだかなっていう 感じがします。どんどんどんどん、なんかね、誰かが何かを縛ろうとして複雑になって、みんな使いにくくなって、なんだろうな。まあ、お金を縛っちゃうと、やっぱり経済が縛られちゃうんですよね。
そうですね。
そこがやっぱり問題、今までの無知と世界の問題だったんじゃないですかね。
まあね、で、一方でやっぱり AML 的な問題は大きいので、これどうやって解決するかですよね。
まあでも、まあ僕、まあ昔これをいろいろ考えた中では、まあでも現金よりは追えるわけですよ。アドレスがわかるから。
まあそうですね。
なので、まあ、匿名なんだけれども、全く追えなくもないっていうところは、むしろ技術的な進化なのかなと思いますし、
そうですね。
で、最終的にそこが誰かに行ったっていうところで、まあ、KYC をしておけば、あと、まあ、人をたどっていくと本人が特定できる可能性もあるわけなので、まあ、これは、なんかやっぱりその今の状況っていうのは、そんなに悪くないのかなっていう気がしますけどね。
という話でした。次のニュース、トルネードキャッシュの開発者がオランダで捕まったっていうのがだいぶ前にニュースになってたと思うんですけれども、アレクセイ・プルツェフっていう人なんですけれども、この人1.2ビリオンドル、約1500億円のマネーロンダリングを行ったとして、オランダで64ヶ月の実刑判決を受けました。厳しいですよね、これも。
これオランダ人だったということですか？
いや、オランダ人じゃないんじゃないかな。オランダで捕まったっていうだけで、
じゃあ、EU の人だったんですかね。
どうでしょうね。関係あるのかな、それ。
たまたまじゃオランダにいたと。
そう。
でもこれ、作ってデプロイしただけですよね。
そうです。
これは相当なことですよね。どういう罪状なのかな。マネーロンダリング幇助。
この
これで
人って、スマートコントラクトを作って、スマートコントラクトをブロックチェーン上にデプロイして、あとその、ウェブホスティングみたいなことをやってたんですかね。要は、ウェブインターフェースもこの人がもしやっちゃってたんだったら、なんか、ちょっと、わかる気がするんですけど、スマートコントラクトだけだったら、ちょっと、厳しいですね。
やっぱりデプロイした人っていうことが罪に問われるということで言っている可能性がありますよね。だ
ち
か
なみ
ら、
に、アレクセイさん、ロシア人です。
ああ、なるほど。
なので今後ですね、なんか、ちょっとでも危ないかなって思うスマートコントラクトをデプロイするときは、その足のつかないウォレットで、デプロイする必要があるみたいな感じですよね。これだってデプロイしたの私ですってこの人言っちゃったからですよね。
まあ、これで
誰が。
も、サトシ・ナカモトが匿名でやったっていうことが正しかったっていうことなんでしょうね。よく分かってたんでしょうね。
はい、そうですね。
あれ、匿名でやんなかったら逮捕されてる可能性高いですよね。当時の法律だと。
そうですかね。
そう思いますよ。通貨騒動ですからね。まあ、どの国でも逮捕ですよね。普通に考えると。
でも当時、ビットコイン通貨だと思った人なんていたですかね。
いや
なんか当時はおもちゃみたいに思われてたと思うんですけど。
まあ、そうなんですけど、通貨発行権は中央銀行にしかないわけなので、まあ、ただ、結局ね、どっかで禁止しても他で流通しちゃうから、なんか、そこは結構、すごい大事な分岐点だった気がするんですね、この業界の。なんかもう、イノベーション、だからみんなで認めようってなったのはすごく大事だったと思うんですね。まあそこが今、まあ、なんですかね、ちょっとずつこういう細かいところが判決が出て、あ、これはいいんだ、これはダメなんだっていうルールがなんか決まってってる感じがしますね。
ちなみにアレクセイさん、ロシア人だけれども、オランダに住んでたみたいです。
ああ、
な
そう
の
な
で、
んですね。もとも
オ
と。
ランダで捕まった。
ちなみにさっき私が言い間違えたのバーナード・マドフさんですかね。
まあ、
捕まったっていう。
で、ちなみにですね、今、NFT の取引所で一番大きいのどこだと思います？
NFT ですか？まあ、オープンシーじゃないってことですよね。
西村さん、どこだと思います？
いや、まあ、一番有名なのはオープンシーだと思ってましたけど、取引ボリュームっていう話だとどこなんですかね ?DYDX とかでかかったりします？
ね、2022年にできたブラーっていうところなんですよ。
ああ、ブラーですか。
BLUR、ブラー。で、なんかもうすでに、取引ボリューム、取引数だと70%とかシェアがあるはず。
オープンシーすごい使いにくかったですもんね。
ですね。なんかブラーは、取引、NFT を金融商品として取引するような人たちのための、に使いやすく作ってあるらしいです。
あ、あれだ。今私 DYDX って言いましたけど間違えた。X2Y2 の間違いでしたけど、ブラーってその辺、横断で使えますよね。
なるほど。
だからまあ、オープンシーのトラフィックとかも一応取り込んじゃったみたいな感じなので、でかいんだと思います
そう。で、ちなみにそのブラー作った人が作ったセカンドレイヤーがブラスト。で、さっきマンチャブルズっていうゲームがハックされたセカンドレイヤーなんですけど、ブラストであると。で、なんか、MIT 出たばっかりみたいな学生さんの、に毛が生えたような人がやっているらしい。
でもそういう人がなんか一番強いですよね。
そうですね。
バーッとコード書いて、バーッとやっちゃって、法律とかもあんまり考えずに、ドーンと
うん。
できる強、若さならではの強みというか。
うん。
NFT もやっぱり日本でやろうとすると、これマーケットプレイスすごい難しいですね。売ってるものをやっぱ審査しないといけないんで、現実的にはね、証券的なものを売っちゃったら証券取引法違反になりますから、まあ難しいなと思いますね、NFT マーケットプレイスは。
うん、日本でやるのはね。
うん。
ちなみに、オープンシーとか日本からもアクセスできちゃうんですよね。
もちろんできますよ。
いや。
まあ、アメリカでも、なんかいいっていうことになってるんですかね、NFT マーケット。まだ誰も、なんか、特に SEC が何も言ってないだけっていうことですか
ここ
ね。
は言ってないですね。
で
うん。
も、さっきの、例えば、まあ、米国債トークン、あれはトークンか。NFT が何か出てきて、金融商品性を持ってたときに、それ売買されてたら、まあ、ダメですよね。
だから、ブラーとかはかなり、まさにラインがブラー、曖昧になっているという感じの、
うん。
ですけれど
な
も。
るほど。どういうシャレ
ね。
なんですか？
そういうことなんですかね。さすがにそうじゃないと思いますけど。でも、西村さん、ちなみに、2週間前ぐらいに入れた、エティナ、
それもちょっと報告しようと思ってましたけどね。
その後いかがですか？
なんか、前回見たとき、
ちなみにエティナ、一瞬紹介してもらってもいいですか？なんだか。
ああ、なんだか、あれは、まあ、ステーブルトークンの、USDE っていうのを発行していて、あれは、アルゴリズム的には、まあ、裏側でですね、イーサーの、ショートヘッジをかけることによって、まあ、ステーブルにするっていうアルゴリズムの、ステーブルトークンですけど、そこが USDE っていうトークンの、まあ、ステーキングをやってるんですね。なので、USDE を、エトナ、エチナ、プラットフォームでステーキングすると、APY でなんか30%とか60%の利率がつくっていうのをやってるプラットフォームです。で、まあ、誰かが人柱にならなきゃねって言って、まあ、恒例の私が、人柱になったわけですが、前回見たとき、始めたとき多分30%か30何パーの APY って出ていて、で、前回見たとき60%ぐらいまで上がってて、で、現在35%とかですかね。で、まあ、その時に、まあ、お試しなので、まあ、少しの、USDC を USD に変えて、ステーキングしましたと。まあ、そのステーキングするまでに結構手数料はかかるんですけど、まあ、結果、今ですね、2%ぐらい増えてます。なので、まあ、だいたい1ヶ月前ぐらいですよね。なので、1ヶ月で2%なので、まあ、1年で24%とかつくのかなっていう感じです
なるほど。
ね。うん。まあ、なので、この35%に届かないですけど、多分変動しているからっていうのと、あとこれわかんない。複利計算して35%がなってるのかとか、ちょっとわかんないですけど。
これね、ウィークリーで複利計算してるんですよ。
ああ、ですよね。だから、ウィークリーでちゃんとこう、コンパウンドでやれば、多分30何パーになると思うんですけど、まあ、私はずっと入れっぱなんで、まあ、今。
入れっぱなしにしとくと、USDE がちょっとずつついていくってことですか？
そうです。まあ、
それ、
USD
勝手
で、
に複利にはしてくれないんだ。
多分してくれてないような気がするんですよね。っていうのは結構複雑で、USDC を USDE に変えた後、その USDE をステーキングすると、SUSDE っていうもうまたわけわかんないものが出てくるんですね。で、それが、まあ、また USD に戻すときにちょっと増えてるみたいな感じ。はい。だから STE 差みたいな感じなんですけど、はい。まあ、ただ、2%今増えてますけど、多分手数料で2%以上最初に減ってるんで、まだマイナスなんじゃないかなとは思ってますけど、はい。まあ、ちょっと、もう少し見てみないとわからないですが、多分、よかったね、トントンで取り返せてよかったねなのか、全部吹っ飛んだねなのかっていう結末を、なんか思ってます。はい。
一応なんか1.5ビリオンドルぐらい積まれてるら
あ、
しいで
そう
す
です
け
よ
ど。
ね。そうですね。ってことは、まあ、それ分だけのヘッジを裏で、レバレッジはかけてますけど、 かけてるでしょうけど、ショートヘッジかけてるってことなんで、なんか、値動きが大きく動いた時とかにこの人たち大丈夫なのかなっていうのはちょっと思いますけど、はい。まあ、それも含めて、はい、見てます。まあ、
確か
今のと
に。
ころ、破綻はしてないっぽい。
これ確かにイーサリアムが急に2倍になったとか言ったら大変なのかしら。
全部、そのね、ショートヘッジリクイディートされて、まあ、ステーブル外れるじゃないですか、そうすると。
はい。
うん。でも、なんか、利率も払い出せなくなって、これが本当に引き出せるのか、みたいな話になる気がしま
でも一応この APY マイナスになることもあり得る
す。そう
っ
で
てい
すね。
う、
はい。とは書いてありますね。
ですよね。いや、楽しみだな。
楽しみ。あれ、ここなんか SUSDE って、これ普通に流通できるんですか？この ES20 なんですか？
できると思います。
これを逆に言うと、これをショートすることはできるんですか？どっかで。
いやー、ショートってね、ディファイでショートってできないんで、どっかの取引所が、マージン取引をやってる取引所が SUSDE を扱ってればできると思いますけど、そんなのところはないような気がします。うん。
なるほど。
はい。
というわけで、エティナ、人柱、まだ続行中という
はい。はい。
話でしたか。
続行中ですね。
は
まあ、あ
い。
と、なんか追加で、まあもう時間もあれですけど、ニュースがあるとしたら、さっきの、マウントゴックスの現金での返還が始まってるって話の時にちょっとしようと思ってたんですけど、
はい。
FTX もですね、今、返金が一応クレー
おお。
ムを受け付け始めていて、
はい。
はい。まあ私も FTX ユーザーだったので、
はい。
ちゃんとなんか現金でいくらあって、トークンがいくら入っててみたいなのがちゃんとこう、クレームプラットフォームみたいので見せてくれて、これでいい
はい。
ですよねみたいなのに同意するみたいなプロセスが始まってました。
なるほど。
はい。
で、
で、
結
何のと、
局、なんで帰ってきそうなんですか？現金ですか？それとも、ちゃんと。
現金がいくら、トークンがいくつっていうのに同意するんで、両方
うん。
返ってくるんですよ。
おお、なるほ
で、
ど。
トークンの方は、私何持ってたかなって全然忘れてたんですけど、まあ、ビットコインとイーサと、なんとセルシウスと、あと、イーサ W っていうのが勝手に払い出されてて、
は
イーサがPOS にフォークするときに、いやいや、プルーフォークワークでも、残るんだって言ってた人たちですね。
い。なるほど。
のイーサ W と、あと USDT がちょこっとみたいな感じで残ってたんで、まあそれが一応返ってくるってことになりますね。
よかったですね。
まあ、良かったですが、この CEL っていう、セルっていう文字を見て、いや、セルシウスってもっとやられててたなっていうのを思い出しました。
そっちは帰ってこないんですか？そっち
そ
も
っち
帰っ
は
て
帰っ
く
て
る
こ
ん
な
で
く
すよね。
て。
あ、帰ってこない。
帰ってくるって言われてるんですけど、あれ帰ってくるって言ってるのは、アーン口座じゃないやつですね。イールド口座じゃ
ああ。
なくて、ただただそんなとこに入れてるやついねえだろっていう、セルシウスにただ置いてる人だったら戻ってくるんですけど、はい。それで、こう、利率をついてる口座のやつは戻ってこないです、まだ。
なんか、利率のつかないところに入れ、セルシウスに入れる意味が全く意味不明ですよね。
意味不明です。なんかこう、利率つく口座に入れる前に一回そこに入金して忘れてるとかじゃない限りは。
ああ、なるほ
は
どね。やりそう、私。
い。
というわけで、他に何かニュースありますか？大丈夫ですか？
あと、まあ、もう一つ、これはニュースというか、まあ、情報で、なんか、ビタリクがちょっと前に、ツイッター、X で呟いてたんですけど、レインボーステーキングみたいなことを言ってて、聞いたことありますか？
いや、聞いてないです。
なんか、32イーサで今、ステーキングに参加しますよね。
はい。
なんか、それが、まあ、結構でかいですと。価格的に。金
はい。
額的にでかいので、まあ、こう、ヘビーな処理をするノードと、ライトな処理をするノードを分けて、で、ライトなノードはもうちょっと、少ない、デポジットで、バリデーションをさせてあげるみたいなことを言ってました。はい。なんでレインボーって言うのかなと思いましたけど、もしかしたらその7段階とかにするのかなと勝手に思ってましたけど。
ね、二つだけだとレインボーにならないですよね。
まだね、まだならないですね。はい。
でも7種類分けたらなんか管理が大変そうですね。
まあ管理が大変そうなと、その7種類は何の7種類に分けてるんだみたいな感じになりますからね。 まあ、ただ、
うん。あ、どうぞどうぞ。
いや、ただ、そうですね。なんか32イーサで、一括で、もう今ほぼほぼ、ね、ライドとかが、ノード牛耳っちゃってるんで、その分散性分かるための、っていうのは、まあまあ、いい方向だとは思いますけどね。はい。
ソフトウェア的に複雑になりすぎてちょっと大丈夫かなっていうアルゴリズム的にも気になりますけどね。
そうですね。それは、まあ、ステーキングになった時点でちょっと思ってましたけど。
ビッ
はい、この後。
トコインマキシマミストはいつもイーサリアムを攻撃するときの話ですけどね。
はい。
あんな複
まあ、
雑
た
な
だ、
うまくいかないって言ってますけど。
まあ、ただ、実際にその基盤の部分で、まあ、スマートコントラクトとかアプリケーション層ではいろいろ起こってますけど、まあ、基盤で何か起こったかっていうと、まあ、そんな大きなことはまあ起こってないんで、はい。大丈夫かなとは思ってますけど、今のところですね。
僕はでもノードソフトウェアも結構見てるんで、まあゲスもそうですけど、結構もうパンパンな感じがしますよ。エンジニア
うん。
つって来ないんじゃないですかね。
ちょっ
なん
と
となく。
人知を超えたというか全体を見通せなくなってきてる感は、まあありますが、まあそ
なん
こ
か
は
ね、
なん
やっぱ
か。
メンテナーの人もなんかちょっと若干減ってる気もするし、まあなんかもう一人か二人に超集約して、その人死んじゃったらもうメンテできないんじゃないかなみたいな感じがしてきますけどね、見てると。なんか結構ね、運営が独善的になってきてるんですよ。ノードのオープンソースのやつは。俺が入れるなら入れるみたいな。権力化してたりもするんで。
まあ、そうですよね。だから、ノード、まあ、クライアントもいろんなところが開発してるじゃないですか。マルチクライアントなので。
一応。
まあ、そこにちゃんとこう、ね、属人化せずに、誰が死んでも、続くような、そのクライアントを新しく、日本初で作るとか、したら、みんな喜ぶと思います。
そうですね。いや、POS の時も起きたんですけど、結局、ゲス以外のところはもう対応終わってるのに、ゲスだけすごい遅かったじゃないですか。だから、ちょっとね、オープンソースの限界値を超えてねえかなっていうのが懸念としてありますね。
うん、なんか、まあ、ここはね、最近コード書くときに、ちょっと話飛びますけど、まあ今、LLM 使ったり、AI の技術を使ってコーディングってみんなしてると思いますけど、まあこの辺のその属人化してしまうとか、プログラマーコーダーのが寿命があるとかですね。いうところをなんかこう、AI で補佐して、なんとか継続的にできないかなみたいなことはちょっと思ってたりしますけどね。
なるほど。
そのうちに AI さんが全部作ってくれる。
まあ、ただそれを誰ももう中身わかんねえやってなると、これはもうシンギュラリティで我々支配される側に回ってしまいますが。
そうなんですよね。
話が。でもちょっと話が飛んでますけど、最近ちょっと民主主義の危機も感じるので、なんか AI がコントロールした方がいいのかなみたいな
そうですね。ア
気が
メリカ
し
ま
ます
たなんかトランプになりそうですからね。
ね。本当です
恐ろ
よね。
しいことです。
もうでもどっちがいいのかわかんでもないですか？
確かになんか84歳の大統領ってありえないで、86歳になるのか？ありえないですよね。
まあ、あんま政治のことは話さないですけど、僕のバイデン票はバイデンが政治に絡むと戦争が起きるんですよ、あの人。
おう。
これは明確な理由があって、あの人ベトナム戦争で嫌な思いしてから、まあ、イラクの時もそうだったんですよね。IS がね、台頭したのって、オバマさんが撤退したからじゃないですか。あの時副大統領で彼がアドバイスしてるんですよ。
なるほど。
だから、その力の均衡っていう概念がなくて、とにかくもう撤退するって、ベトナム戦争の思いを二度とやらないなんで、で、ウクライナも一緒なんですよね、結局。シリアとかから撤退したりするから、ロシアが出てくるわけですよ。なんで、結局混沌とさせてるのは、どっちかっていうと、トランプよりもバイデンなんじゃないかなっていう気がするんですよね。
まあ、
まあ、
アメリカはなんか、どっちも良くないチョイスみたいな世界になってしまってですね、残念なん
そう
ですけれ
で
ども、はい。
すね。それでもあれ、何でしたっけ、万引きの問題とか大丈夫ですか？
ああ、私、
カルフ
ハ
ォルニア。
ワイで目の前で見ましたよ、一
本当
回。
ですか？
ハワイのターゲットに行って、出
はい。
口の近くにいたら、なんか両手になんか箱をいっぱい持った若い男の子が二人、ずんずん歩いてきて、後ろから警備員が、ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってるんだけど、ずんずん扉を開けて出て行ってしまって、
なるほど。
それっきり。
ええー。
なんかそういう万引きの仕方ですよね。
ハワイ州もそうなんですか？
てかなんか
なんか。
お店のそのルールとして、なんかその、なんですか、なんか引き止めないみたいなのが
い
あ
や、
るん
なん
じゃ
か、
ないのかな。
いや、警備員、なんかね、ここは、まあ、一つの話は、軽犯罪になっちゃったっていうことですけど、もう一つはなんか、警備員に命を、要するに張らせるような行為をさせることがパワハラだっていう判決になってるらしいんですよね。だから、警備員が止めて反撃食らって怪我したら、それは会社のせいだになっちゃうから、もはや止めさせないと。
そんな感じ。
じゃあ、警備員って何でしたっけってことじゃないですか。
本当ですよ。
はい。それもあれです。それも今ね、各社、AI の先で、ヒューマノイドみたいな、ロボットみたいなの作ってるんで、人間よりもだいぶ強い警備員ロボットが解決してくれると思います。
それこそディストピアですよ。
かなり怖いですね、それは。
それはもう完全に怖い世界ですね。
でもなんか、そういう世界本当に来てると思ってて、冗談じゃなくて来てると思ってて、結構 Google の AI の上の方の人とかも、このまま進むと怖いからやめるっつって退職してたりしますよね。
今でも、ほら、犬型のだったら結構
ああ、
できるんじゃないですか。
ボストンダイナミクスの
ボ、
やつ。
そうそう、ボストンダイナミクスの
はい。
ワンちゃんのやつ。
あいつが追いかけてくるんですよね。
い
そのター
やー、
ゲット
怖い
からっ
ですよ
て。
ね、結構。
あれよりもなんか進化したのは結構実はアメリカでも中国でも研究進んでんですよね。
なんか、
結
最
構。
近も、ヒューマノイド型のロボット作ってるとこが大量に増資しましたよ、アメリカ。
はい。まあ、本当に既に始まってる感があるんで。
まあ、そうし、だからそんなことを考えると、クリプトの世界のことはなんか軽く見えてくる気がします。
まださ、なんか先が明るい感じですよね。
そうですね。はい。
というわけで、そんなところでしょうか。はい。じゃあ今日はまたどうもありがとうございまし
はい。どう
た。
もありがとうございまし
はい。あ
た。それ
り
では
が
ま
と
た。
うございます。